皆さん、こんにちは。ホストのスージーです。
専門家のトロイです。
量子コンピュータテクノロジー最前線の時間です。今週も量子コンピューターに関する最新ニュースを深掘りしていきます。
はい、今週は量子技術の国家戦略や量子体制セキュリティへの大規模投資、ゲノム解析や衛星通信といった実応用に関する記事が多く見られます。
なるほど。それでは早速今週の注目ニュースをざっと見ていきましょう。データメトレックス社が量子体制暗号の特許戦略を拡大。2026年の注目量子コンピューティング関連銘柄が発表。欧州連合首脳が量子研究への戦略的投資を協議。ビットコインへの量子コンピューティングの影響が議論中。世界の量子技術投資動向と国家戦略の最新情報が公開。超伝導量子ビットのコヒーレンス時間改善が進む。量子スタートアップへの資金調達が産業成長を加速。台湾中央研究院が NVIDIA の AI で量子プロセッサ構成を推進。韓国国民大学が量子セキュア衛星通信リンクの実証に成功。韓国 X ゲート社が初の量子体制暗号モジュールで認証。エルクウォム社が資金調達し、量子インターネット実用化へ一歩前進。韓国で量子プラットフォーム研究拠点と大学院が連携し、人材育成を強化。ポスト量子暗号から見る量子技術開発の動向が発表。NEDO が次世代量子コンピューター開発プログラムの公募を開始。単一光子量子干渉により、高解像度イメージングへの道が開かれた。イーサリアムの2026年ロードマップでは、量子体制を強化。たくさんのニュースがありましたね。トロイさん、今週はどんな視点で分析しますか？
今週は量子技術の実用化と市場化への加速が重要です。国家レベルの投資や具体的な商用化事例から、量子技術が社会インフラとして根付き始めていることが見て取れます。
なるほど。研究から実用への転換期ですね。では、詳しく見ていきましょう。トロイさん、まず最初のニュースは、IonQ が米国空軍と5450万ドルの量子契約を結んだというものですね。これはどういうことなのでしょうか？
はい。量子コンピューティング企業 IonQ が、米国空軍との間で総額5450万ドルの大型契約を締結しました。この契約の目的は、防衛分野における量子ネットワーク技術の進展です。
5450万ドルというと、かなりの金額ですよね。この契約は、量子業界にとってどんな意味があるのでしょうか？
ええ。これは量子技術が単なる研究段階から、国家安全保障という極めて重要な分野での実用化フェーズへと移行しつつあることを明確に示すものです。量子ネットワークによる傍受不可能な通信は、軍事情報や機密データの保護に革命をもたらす可能性を秘めています。
国家安全保障に関わるとなると、信頼性も非常に重要ですよね。今後の見通しはどうですか？
大規模な政府契約は、IonQ のような企業にとって研究開発への投資を加速させる強力なインセンティブとなります。防衛分野での成功事例は、他の政府機関や民間企業に対しても、量子コンピューティングや量子通信への投資を促し、量子エコシステム全体の成長を加速させるでしょう。
なるほど。未来の防衛技術のあり方を再定義する、まさに重要な動きなのですね。次のニュースは、量子コンピューター上で初のゲノムデータ処理に成功したという生命科学分野の画期的な話題ですね。これはどのような技術なのですか？
科学誌サイエンスで発表された研究で、ゲノムデータを量子コンピューターに読み込み処理することに初めて成功しました。これは DNA 配列を量子ビットの状態に対応させ、量子システムの固有状態としてゲノム全体を表現する新しいエンコード手法です。
ゲノムデータは膨大だと聞きますが、量子コンピューターがそれを処理できると、業界にはどのようなインパクトがあるのでしょうか？
これは創薬や個別化医療、バイオインフォマティクスといった分野に革命をもたらす可能性があります。従来のスーパーコンピューターでは計算上困難な膨大なデータセットに対し、量子コンピューターが並列計算能力を生かして、超高速なゲノム解析や分子シミュレーションを行う道を開きます。
それは新薬開発や個人の体に合った治療法にもつながる大きな可能性ですね。今後の見通しはどうでしょう？
ゲノム解析の精度向上や期間短縮、そしてタンパク質フォールディングの解析加速が期待されます。 まだ実用化には時間を要しますが、量子コンピューティングが未来の生命科学研究の中心的なツールとなる可能性を強く示唆するマイルストーンです。
人類の健康にも貢献する、本当に楽しみなニュースですね。トロイさん、量子誤り訂正アーキテクチャに関する研究は量子コンピューターの性能向上に不可欠なものだと聞いていますが、具体的にどのような進展があったのでしょうか？
はい、最近の研究は物理デバイスの制約と量子誤り訂正コードの要求とのギャップを埋める統一されたヘテロジニアス量子コンピューティングアーキテクチャを提示しています。これは物理量子ビットのエラー特性と訂正コードを密接に連携させるアプローチです。
これまでは別々に考えられていた課題を統合するということですね。これが業界にとってどんな意味を持つのでしょうか？
量子コンピューターがその進化を発揮するためには、ノイズによる計算エラーを克服する量子誤り訂正、略して QEC が不可欠です。この統合アプローチは、QEC の実装効率を高め、より堅牢な量子コンピューティングアーキテクチャの実現に寄与し、対障害性量子コンピューターへの道のりを早めるものです。
スケーラビリティの向上にもつながるのでしょうか？今後の見通しを教えてください。
ええ、その通りです。ハードウェアの制約を考慮に入れた QEC 設計は、量子コンピューターのスケーラビリティを向上させ、より多くの量子ビットを効率的に利用できるようにします。これにより、実用的な対障害性量子コンピューターの実現時期が早まり、新たなハードウェア設計の指針をもたらすでしょう。
量子コンピューターの安定性と信頼性を高める上で、大変重要な研究なのですね。トロイさん、韓国から興味深いニュースが入ってきました。SDT 社が NVIDIA の NVQ リンクを介して、韓国初の商用量子 AI ハイブリッドデータセンターを開設したとのことですが、これはどのような施設なのでしょうか？
はい、SDT 社は、ソウル江南にクレオと名付けた韓国初の民間主導型量子 AI ハイブリッドデータセンターを開設しました。20量子ビットの超伝導量子コンピュータクレオと NVIDIA の DGX-B200GPU サーバーが完全に統合されています。
商用量子 AI ハイブリッドデータセンターですか？これが業界にとってどんな意味を持つのでしょうか？
これは量子コンピューティングが研究室の領域を超え、具体的な産業課題の解決を目指す商業サービスとして提供される重要なマイルストーンです。 GPU がデータの前処理や古典計算を高速に行い、量子コンピューターが特定の量子計算を実行するハイブリッド型アプローチの成功事例といえます。
材料科学や金融リスク最適化といった分野への応用を目指すとのことですが、今後の見通しはどうでしょう？
SDT 社は2026年後半には64量子ビットの超伝導システムを導入し、さらに2027年までにフォトニック集積回路量子コンピューターの開発を目指すという野心的なロードマップも提示しています。これは韓国が量子技術の商業化において主導的な役割を果たす強い意志を示しています。
民間企業がここまで具体的なロードマップを持っているのは本当に期待できますね。トロイさん、NVIDIA が量子プロセッサの構成と誤り訂正を支援するオープンソース AI モデル、アイシングを発表しました。これはどのような技術で、なぜ重要なのでしょうか？
量子コンピューターの実用化を阻む主要な課題の一つは、量子ビットの不安定性とノイズです。アイシングモデルは、これまで手作業で行われてきた量子プロセッサの構成作業を自動化、最適化し、リアルタイムでの誤り訂正を支援するオープンソースの AI モデルファミリーです。
AI が構成を自動化するというのはすごいですね。これは量子コンピューティング業界にどんな影響を与えるのでしょうか？
この技術は、開発期間の短縮とコスト削減に直結します。量子プロセッサの構成と誤り訂正の自動化は、開発サイクルを大幅に短縮し、より多くの企業や研究機関が量子ハードウェア開発に参入しやすくなるでしょう。
オープンソースであることも業界の発展に貢献しそうですね。今後の見通しを教えてください。
はい、オープンソースモデルの提供は量子アルゴリズム開発者やアプリケーション開発者がより安定した量子バックエンドを利用できるようになるため、新しい量子アプリケーションの創出を促進します。これにより大規模な量子プロセッサの構築も可能となり、 対障害性量子コンピューターの実現に寄与すると考えられます。
NVIDIA が AI で量子コンピューティングの発展を後押しするという、まさに未来を感じるニュースですね。トロイさん、韓国が世界でも類を見ないほど積極的な量子技術国家計画を始動したと報じられていますね。どのような計画なのでしょうか。
はい、韓国は10年間で23億ドル、つまり約3500億円以上を量子技術の研究開発に投じることをコミットしました。大統領レベルの国家戦略委員会を設け、サムスンや SK テレコム、現代自動車といった主要企業も量子技術の進展に向けて動員されています。
23億ドルとは本当に大規模な投資ですね。この計画は量子技術のグローバルな競争においてどのような意味を持つのでしょうか。
これは量子技術を国家の経済成長と安全保障を左右する戦略的技術と位置づけ、国際競争で主導的な地位を確立しようとする韓国の強い意志を示すものです。政府と産業界、学術界が一体となって取り組むことで技術的ギャップを埋め、未来のテクノロジーリーダーを目指す狙いがあります。
主要企業が参画することで実用化も加速しそうですね。今後の具体的な目標や見通しを教えてください。
具体的な技術目標としては、ハイブリッド量子古典コンピューターの配備、線量子ビット級の量子コンピューター開発、そして国産のポスト量子暗号アルゴリズムの開発などが掲げられています。この野心的な計画は、量子技術の産業応用を加速し、新しい製品やサービスの創出を促すでしょう。
韓国の量子技術への並々ならぬ意欲が伝わってきますね。トロイさん、暗号通貨の世界でも量子脅威への対策が進んでいるのですね。リップル社が XRP レジャーの大量子暗号化に向けたロードマップを発表したそうですが、具体的な内容はどんなものでしょう。
はい、リップル社は XRP レジャーが量子コンピューターの脅威に対抗するための多段階ロードマップを発表し、2028年までにポスト量子ソリューションの完全な実装を目指すとしています。現在の資産リスクは低いとしつつも、長期的なセキュリティ確保に向けた準備を進めるものです。
2028年までの実装目標とはかなり具体的な計画ですね。暗号通貨業界にとってどんな意味があるのでしょうか。
XRP レジャーのような主要なブロックチェーンが量子体制対策を講じることは、他の暗号通貨プロジェクトにも同様の対応を促し、業界全体のセキュリティ標準を引き上げることに貢献します。ユーザーと投資家の信頼を維持するためにも、この事前対策は極めて重要です。
ロードマップには QDAY 緊急対応計画も含まれているとありますが、今後の見通しはどうですか。
はい、将来量子コンピューターによる攻撃が現実のものとなった際の緊急事態に備え、ポスト量子ベースのゼロ知識証明を活用して資産を新たな大量子性アカウントへ移行させる計画を策定しています。 NIST が標準化を進めるポスト量子暗号アルゴリズムの評価と XRP レジャーへの統合を進めていくでしょう。
ブロックチェーン技術の持続可能性を確保する上で不可欠な取り組みなのですね。トロイさん、最後のニュースは Google Quantum AI が Willow 量子プロセッサへの早期アクセス提案受付を開始したというものですね。これはどういうことでしょうか。
はい、 Google が開発した次世代量子チップ Willow はこれまで社内の研究者に限定されていましたが、この度厳選された外部の申請者に利用機会を提供し、ユーザーベースを拡大する狙いです。
外部の研究者が Google の最先端ハードウェアを使えるようになるのですね。これは量子コンピューティング業界にどんな意味があるのでしょうか。
世界トップクラスの量子ハードウェアへのアクセスが拡大することで、新しい量子アルゴリズムや実用的なアプリケーションの開発が加速されます。また実世界のさまざまな計算課題にウィロープロセッサを適用してもらい、その性能や安定性、使いやすさに関する貴重なフィードバックを収集する目的もあります。
研究開発が加速されるだけでなく、Google 自身の技術改善にもつながるわけですね。今後の見通しはどうですか。
ええ、このオープンなアプローチを通じて、 Google は量子コンピューティング分野におけるリーダーシップと影響力をさらに強化し、技術標準や方向性を形作る役割を担うことができます。量子技術が研究室の壁を越え、より広範なコミュニティに開かれる重要な一歩となります。
まさに 量子コンピューティングが社会全体に開かれる大きな節目となるニュースなのですね。
今週のニュース全体を振り返ると、量子技術が基礎研究の段階から具体的な社会実装へと大きく舵を切っていることが明確になりました。特に国家レベルでの戦略的な投資、ゲノム解析のような生命科学への応用、そして量子体制セキュリティの導入はその象徴と言えるでしょう。
そうですね。各国の積極的な国家計画や民間企業による商用化の動き、そして NVIDIA のような大手企業が AI を活用して量子技術の課題解決に貢献するなど、量子コンピューティングが私たちの生活に近づいていることを実感する1週間でした。
今後も量子ビットの性能向上や誤り訂正技術の進展、そしてポスト量子暗号の実装ロードマップなど、さまざまな面での進化が加速していくと予想されます。この進展が金融、医療、防衛といった基幹産業にどのような変革をもたらすのか、引き続き注目していく必要があります。
はい、その変革の最前線をこれからもトロイさんと一緒に深掘りしていきたいと思います。今週もありがとうございました、トロイさん。
ありがとうございました、スージーさん。
量子コンピュータテクノロジー最前線の時間でした。また来週お会いしましょう。